こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニオからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、本日は昨日お亡くなりになった建築家のフランク・ゲイリーさんについてお話をしてみたいと思います。まあ、追悼の意を込めてですね、今回そういったお話をしようと思うんですが、僕は結構建築を見るのが好きでですね、その中のお一人だということで、そのニュースをしてショックだったんですけれども、96歳でお亡くなりになったみたいですね。僕がもともと彼を知ったのはですね、高校生の頃なんですけれども、で当時デザインの勉強をしていまして、で雑誌でですね、カーサブルータスというのがあったんですよね。でそのカーサブルータスの中では主に建築が取り上げられていて、でその雑誌自体も結構おしゃれでですね、それを好んで読んでたんですけれども、その中で、様々な建築が紹介されていました。で、その当時にすでにフランク・ゲイリーがそこに乗ってたかは覚えてないんですけれども、その後もですね、大学生になってからも読み続けていたので、どこかのタイミングで彼を知ったんですよね。彼の、作るその作品のテイストとしてはですね、ご存知の方も多いと思いますけれども、メタルのですね、波打ってるこう銀色の立方体みたいなものがこう、構築されている、一つではなくてこう組み合わさっているような、そんな形の、建築が有名でして、ビルバオのですね、グッケハイム美術館だとか、あとロサンゼルスの、ディズニーホールとかですね、そういったものが有名です。僕が初めて彼の作品を生で見たのは、ロサンゼルスに行った時にですね、そのディズニーのコンサートホールを見た時でした。ちょっと中には入れなかったので、外から見るだけになったんですけれども、銀色のその建築がですね、それが素晴らしかったっていうのはもちろんあったんですけれども、そこの部分はですね、雑誌でも見ていたので、なんとなく想像はついたんですが、実際に行ってみて、その建築の裏側とかをですね、歩いてみた時に、なんかタイルでできた綺麗な噴水なんかもあったりして、なんかそういった見えないところまで手が込んでいるなと思ったりだとか、またその銀色のメタリックな建物と、それと対比した結構こう、色がついたですね、タイル張りの鮮やかな噴水だとかですね、なんかそういった対比とかもすごくいいなと思った記憶があるんですよね。僕はその雑誌でカーサブルータスを読んでいただけではなくてですね、もう当時は本当にその建築ラッシュっていうかですね、日本でも建築がすごくバンバンかっこいいものが建っていて、表参道なんかにもですね、ヘルツォーク&ドムーロンっていう、グループの作った、プラダのですね、ビルディング、今もあると思いますけれども、それもすごいかっこよくて、中に入った時も結構こうちょっとした迷路みたいな感じでですね、面白くてですね、また伊藤豊さんが作った、当時のトッツビルとかですね、もうかっこいいものがいっぱいあったんですよね。レンゾピアノの作った、銀座のエルメスの建物とかですね、もう本当によく行ってました。そういった建築は好きで見てたんですけれども、この機にですね、少し彼の経歴について調べてみたんですけれども、もともと彼がですね、有名になったのはもう50歳の時だったらしいんですよね。それまでは、生まれがカナダで、ですね、ユダヤ系の方だったみたいなんですけれども、反ユダヤの活動をですね、その影響を避けるために、名前も改名してゲイリーというものにしたらしいんですが、その後ですね、そんなに有名なことはなく、その50歳になった時に自宅をリノベーションしたらしいんですよね。でそのリノベーションしたものが脚光を浴びて有名になったみたいなんですけれども、その時のリノベーションに使った道具というのが、その波状のトタン板とかですね、その金網のフェンスとかですね、今のそのなんか、構築的なですね、建築物のテイストにつながる、なんかそういったテイストがもうこの時に、現れてきて、それでですね、有名になってプリツカー賞だったかな、そういった賞を取ったりとかですね、それで有名になったみたいなんですよね。また彼はその建築だけではなくて、 Easy Edges と呼ばれるあの段ボールを使った家具のデザインなんかもしていて、まあ、僕これ名前だけ聞いたときちょっとピンとこなかったんですけれども、写真を見たら、あ、これかと思って、あ、こんなに有名なものも作ってるんだなと思いました。まあ、あの口頭で説明すると、こうそれはですね、まあ、いわゆる一般的な椅子と違って、1枚のその、まあ、段ボールをですね、ぐにゃっとこう曲げたような、まあ、なんかそんなようなあの椅子なんですけれども、まあ、見たらわかる方も多いかなと思います。そしてその50歳で脚光を浴びた後に、先ほどもちょっと紹介した60代後半でスペイン の, あのビルバオのグッキハム美術館を、設計してですね、それがもうすごく有名になって、もう今でも、まあ、それを目当てにですね来る方も多いみたいで、まあ、経済効果もすごいみたいですね。その 建てる前の、1997年以前と比べて、その20倍以上の来館の方が増えたみたいで、またその街自体にもですね、経済効果がすごく波及して、ビルバオ効果と呼ばれていたみたいです。まあ、そんな彼もですね、なんか日本にも実は作品があるみたいですね。僕知らなかったんですけれども、神戸にフィッシュダンスっていう、まあ、ゲイリーが監修した巨大な魚のオブジェクトがあるみたいなんですけれども、まあ、これもその、網状のなんか金属を使ったオブジェみたいですね。当時その作った時に、その潮風にさらされるんで、錆びるんじゃないかっていう懸念もあったらしいんですけれども、まあ、その、ことを懸念してですね、運営している方たちが一瞬ピンク色に塗ったらしいんですけれども、まあ、それはダメだっていうことで、まあ、彼だとかですね、他の建築家がまあ抗議をして、まあ、現在の銀色のものに戻したらしくて、まあ、写真とかで今見るとやっぱり確かに錆びてはいますね。まあ、それがもしかしたら、まあ、全部錆びてくると、まあ、味になってくるという見方もあるかもしれないんですけれども、まあ、そういった作品も日本にもあるみたいです。彼は、まあ、そういったいわゆるモダンデザインですねとは全く違う、まあ、モダンデザインっていうのは、まあ、機能主義といいますか、箱型の、デザインとかですね、箱型の、まあ、シンプルな水平垂直を基軸にした、機能的なデザインのことを基本的には指すんですけれども、まあ、それとは、まあ、全く違ったものでですね、より遊びを取り入れた建築をして、まあ、ただ彼はそのポストモダニズムと分類されることは嫌がったらしいんですよね。まあ、僕は割とポストモダンは好きで、まあ、メンフィスデザインとかですね、日本だと倉俣史郎さんとか有名な方いるんですけれども、まあ、それとは違うみたいで、まあ、もっとですね、ああいったまあ、とにかく明るいとかですね、とにかく機能主義、モダニズムに反抗するっていう、そういったものではなくて、まあ、彼は新しいものを作り上げたかったっていう思いが強かったらしいです。まあ、倉俣史郎の、ミスブランチは僕は、まあ、家に置きたいかどうかは別として結構好きなんですけれども、まあ、ああいう作品からすると、あんまり、まあ、彼の作品なんかはそこまでポストモダンのメンフィスデザインのデザインなんかとは違うかなと思うんですけれども、まあ、そのあたりはグラデーションがあるのかなと思いました。ハウハイザムーンっていう椅子なんかも結構有名で好きなんですが、まあ、その倉俣史郎のですね、まあ、それなんかもどっちかというとフランク・ゲイリー寄りでもっとピシッとしてるんで、まあ、そこら辺は信じるものが違うということで、そのフランク・ゲイリーはですね、まあ、その脱構築主義とかですね、ポストモダン建築の巨匠っていうことを呼ばれるのを嫌がったみたいです。そして、まあ、こういった複雑な建築をしているにもかかわらず、取り上げられるべき点としてはですね、まあ、こんなに巨大なプロジェクトしていても、まあ、ほとんどのプロジェクトが、まあ、予算内、期限内、そして大きな経済効果をもたらしたらしいんですよね。まあ、こういったメガプロジェクトとかですね、巨大なプロジェクトを調べた研究がオックスフォード大学でされたみたいなんですけれども、1万6000件ぐらいをですね調べて、そういった予算とか期限を守ったものってわずか 8.5% みたいだったらしいんですけれども、まあ、彼の作った建築物っていうのはほとんどそれを満たしていたらしいんですよね。まあ、水漏れ問題などでですね、問題になったこともあったりしたんですけれども、 まあ、今回は追悼会ということなので、そのあたりはあえて触れないでおこうとは思います。まあ、そういった中でですね、そのクライアントのオーダーする予算とか期限を守りつつ、あれだけ、まあ、経済効果のある、そしてクリエイティビティにあふれた、建築をデザインというのは本当にすごいですよね。彼がそれを成し得た、要因の一つとしては、航空力学のソフトを使って、まあ、コンピューターでですね、やっぱり局面とかが多いので、コンピューターを使って計算して、そういったそのチタンパネルの枚数とかを割り出すとかですね、そういったことをしていたみたいです。またそれを実現するために、ゲイリーテクノロジーズっていう会社まで作ったみたいですね。はい。ということで、もう本当に、まあ、いくつか、ピックアップできるテイクアウェイがあるかと思うんですけれども、まあ、一つは、その50歳になってからでも、これだけ有名になったっていうことですね。まあ、しかもきっかけが自宅のリノベーションから始まったっていう、まあ、非常に小さな、まあ、むしろ、それぐらい小さかったから、実験的なものが、できたのかもしれないですし、自宅だったからこそ、まあ、誰にも文句を言われずできたってこともあるんですけれども、まあ、そういったものがですね、まあ、時代の空気と、まあ、ある意味いい摩擦を起こすと、これだけ注目されるんだなっていうことが、一つ、ピックアップできる点かなと思いました。またもう一つがですね、まあ、そういった創造性を持ちながらも、実務的で、まあ、期限とかですね、予算とか、そういったものに合わせて、フレキシブルに成功まで導けるっていう、まあ、この遂行能力がすごいなと思いました。他にもですね、有名な建築家で、まあ、僕が好きな方たくさんいるんですけれども、例えば、ザハ・ハディットさんっていう、日本の新国立競技場の、隈研吾さんになる前のですね、予定されていた建築家さんなんかも、まあ、やっぱりその日本が求めていた予算をはるかに超える予算になってしまいそうだっていうところから、まあ、ちょっとこううまくいかなくなってしまったってこともあったと思うんですけれども、まあ、そういった現実的なですねところに即して、成功まで導くっていうところが注目できるところかなと思いました。はい。ということでですね。まあ、もう一個、今思い出したんですけれども、MIT、マサチューセッツ工科大学ですね。に行った時も彼の、建物があったのも覚えてますね。まあ、それもこう、あんまり垂直じゃないような建物だったんですけれども、まあ、彼といえば、やっぱりどちらかというと、ディズニーホールみたいなんですね。あっちのイメージが強いかなと思いますし、もう全然今になっても、モダンでかっこいい、クールな作品かなと思います。高校生の頃はですね、彼の作品を見ていた頃は、まあ、そこまでですね、どれだけすごいかっていうことはピンときてなかったんですけれども、まあ、それは単に他の建築家も知らなかったですし、そしてこのもう20年以上経ってもですね、まあ、人を引きつけ続けるという、まあ、その時間が証明しているという側面もあるのかなと思います。はい。ということでですね、今回は、昨日、こちらの時間でですね、お亡くなりになったフランク・ゲイリーさんについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ高評価や5つ星をつけていただけると嬉しいです。また、この放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークとしてはですね、フランク・ゲイリーも僕は好きなんですけれども、まあ、一番最初に好きになったのはヘルツ・オーク&ド・ムーロンだったんですよね。先ほども話したプラダのビルディングもそうなんですけれども、サンフランシスコに行った時に、美術家のデザインもしていてですね、それもすごいかっこよかったんですよね。彼の作っている作品は、まあ、それこそですね、その金属板をむしろ錆びさせたような、まあ、そんなテクスチャーが、まあ、ファサードといってその外観を覆っているんですけれども、それがですね、すごくかっこよかったのと、まあ、あと、青木淳さんが、まあ、今もかはわからないんですが、まあ、当時ですね、ルイ・ヴィトンのデザインなんかもしていてですね、で僕はそういったルイ・ヴィトンだとか、先ほどのトッツとかですね、まあ、そういったものが好きだったので、まあ、そういった、まあ、ある種、ビジュアルの強い、建築をテーマにして、ポスターなんかも作ったりもしました。まあ、結果的にこのグラフィックの道に歩んだわけですけれども、まあ、もしグラフィックデザインの方に行ってなかったら、まあ、建築家とかですね、建築デザインとかですね、そちらの方に進んでいたかもしれないなとも思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 また次のトークでお話しします。ではまた。